本州市を参りますと、右手奥には日本海が見えてきます。海岸線が右手奥へと伸びていますが、光湾です。天然の良好だった小樽にほとんどの開拓民が上陸し、そこから北海道の中心に来ました札幌へと移動したといいます。右手奥に開ける平野、たまにぶつかるまでは石狩平野と申しますが、安定年間から開拓が始まっていたのですが、本格的になったのは明治2年開拓地が設けられてからのことです。大都市札幌も和人が住み始めたのは今から140年ほど前のことですが、その時には豊平原の赤し盛りをしていた木村哲一と漁師の吉田五八、二軒七人だったといい、その後開拓地が設けられてから島吉田を中心に130名の人たちが移り住んでいて、これが大都市札幌の始まりといえるようです。島半岸を中心に誰が役人なのか職人なのかわからないほど互いに励まし合って、役所、倉庫などを一軒また一軒と建てていきました。しかし彼らがやってきたのは12月のこと。1年分の予算を3ヶ月で使い果たしてしまい、島半岸はこれが理由で親子御免となっています。その後彼は秋田県で今でいう知事などを務めていますが、故郷で起きた佐賀の乱に加わり、悲劇的な一生を終えております。彼の後任は今村道俊です。都づくりを引き継いで京都を専門にした五番目の町づくりを行いました。彼もまたこの地をこよなく愛したそうで、ここで生まれたお子さんたちに江戸子、北子という名前の付け方だったと申します。札幌とはお別れをし、いよいよ銭箱から小樽市の管轄です。他での一点二点に箱高く面白い地名です。北海道の地名はパッと見たところ、何やら読みにくい地名が多いのですが、この銭箱はいかがですか？なんとなくこれが読まるような気がいたします。それもそのはず、アイヌ語が元になったものではなくて、ニシン川でにぎわったとき、どの家にもお金を入れるための箱が必ずあったそうです。それが地名となって残っています。今でも銭箱の駅には大きな箱が置かれているそうです。銭箱の切符をお財布に入れておくと、なんとなく小銭がたまりそうな気がしますし、札幌の切符ですとお札がたまっていきそうな気がいたします。室蘭というところには母に恋しいと書く母恋駅があるのですが、母の日になると切符を取り寄せてカーネーションに添えて送るというロマンチックな方もいるようです。銭箱から小樽市の管轄ですが、いよいよ右手に日本海が開けてまいりました。この高速自動車道と並行し、 JR の鉄道線路が右手奥に伸びております。小樽札幌間というと荒削りな断崖も続いていて、列車で移動するにもかつては3時間もかかったといいます。しかし今ではこの高速道路もでき、 高速自動車道だけですと、わずか30分足らずで港町辺りに行くことができます。札幌と小樽を結ぶ鉄道は明治13年に敷かれたものです。東京新橋横浜間、大阪神戸間に次ぐ日本3番目のものとなりました。アメリカ人ジョセフ・クロフォードの指導を受け、2台の機関車をまずは導入しています。4つ目号、連携号と命名され、2台の機関車はタランタランと鐘を鳴らしながら、札幌小樽間を結んでいます。その後、静岡号が導入され、猛吹雪で4つ目連携号が立ち往生したときには、静岡号が救援に向かったというエピソードも残されております。お客様を運ぶのは、小樽から札幌まで。ここが主要となっていたといいます。しかし、本州のように人口はそう多くはありませんでした。札幌からその先、広大な石狩平野を見てますと、石狩山連や夕張山地の石炭がございます。北海道の鉄道は主に貨物の中心となって各地へと伸びていき、そこに一つの町ができたといっても言い過ぎではないようです。お客様を走っていた客車はすでにトイレ付きでした。本州でトイレ付きの客車が走ったのはその後明治22年頃と伺っております。小樽には日本でも最大規模となるという交通記念館があって、この時に活躍した静岡号が展示されております。恋人の失礼号は残念ながら北海道にはおりません。トイレ付きの珍しい古いアメリカ製の客車、なんと大阪へと引っ越してこちらの交通記念館に展示されているということです。この先車は狩人市へと入ります。いよいよ読みにくい地名が出てまいりました。これはアイヌ語のカルウシ、食料の多いところから転化したものです。海へ行くと、地震をはじめとするたくさんの魚介類が取れ、山へ行くと、アイヌ語ではユッグ、獲物という意味を持つ、ナゼシカたちが遊んでいて、食料に困らなかったことを物語っています。ハリウッド大橋を渡ります。長さ501メートル、高さは69メートル。見下ろしていただくと、国道5号線が下を走っています。